エゼキエル書の福音第8回、主なる神の御心という主題で、エゼキエル書の第25章です。皆さんは自分と同じ名字の人に会ったりすると、どんな思いがしますか？たまにあるでしょ。どういう漢字書くんですかとかですね。同じだったりするともう、親戚ですかとかってね、いうふうに思いますね。いろいろ聞くと、いやそうでもないらしい、じゃあ先祖がね同じなのかななんていうふうに思ったりもしますよね。勤務先でですね、2人の柴田さんという人がいます。で、私は柴田ブラザーズと呼んでいるんですけれども、この2人は不思議なんです。非常に仲がいいんですけれども、名字が同じだけじゃないんですよ。同じ村なんです。しかも家が隣同士なんです。絶対親戚だと思いますよね。ところが俺たち親戚じゃないって言うんですよ。ちゃんと戸籍調べたんですか、うん、戸籍調べても親戚じゃないって。うちの村にはいっぱい柴田がいるんだって言うんですね。それで違うというわけなんですよ。非常に仲が良い。ところが今日の聖書箇所、エゼキエル書の第25章に書かれていることは対照的なんです。今日の箇所に出てくるイスラエルを取り囲む周辺の諸部族なんですが、聖書を調べるとずっと昔は親戚だということが分かるんです。ルーツが同じなんですよ。ところが長年のさまざまな事情で反目、敵対関係にあるんですね。それでイスラエル、ユダがバビロン捕囚に行くときに非常に態度が冷淡なんですよ。それで神様から厳しい審判の予言を受けているんです。今日は25章のみですけれども、25章から32章まで、その他のいろいろなエジプトとかですね、の地域なんかについても審判予言がなされているところなんです。そうなるとですね、私たちには疑問が起きるわけです。何があったのかというふうに思いますね。それに対する神様の御心は何なのかということがこのところで記されているわけなんです。で、イスラエルの周辺4つの民族への審判予言ということなんですけれども、名前が出てきてもちょっと見当がつきにくいので、今日は州法に地図を載せました。それで適宜参照したいと思いますので、ちょうどこれ色分けしてありますので、見やすいかと思います。1節から7節まではアンモンの人々に対する予言が書かれているんです。これは地図で言いますとね、左から ABCD に分かれている。で、上から1234566というふうになってるんですけども、ちょうど D の行の3と4の間の地域です。黄色のところですね。これがアンモンの人々が住んでいる地域なんです。で、このアンモンというのはどういう人たちなのかなというとですね、創世記の中にこのような記述があるんです。こうしてロトの二人の娘たちは父によってはらんだ。姉娘は子を産み、その名をモアブと名付けた。これは今のモアブ人の先祖である。妹もまた子を産んで、その名をベニアンミと名付けた。これは今のアンモン人の先祖である。ソドムとゴモラが滅亡するときに、主の御使いによってロトとその家族が救い出された。そのロトと娘たちから生まれたのがまず第一にアンモンの人々だった。ロトの子孫だということがわかりますね。ロトと言いますとアブラハムの甥ですからね、ずっと遠い親戚なわけです。その人たちがどんなことを言ったのかというと、25章の3節でこんなふうにあるんですね。1節からお読みいたします。主の言葉が私に望んだ。人の子よ、あなたの顔をアンモンの人々に向け、これに向かって予言し、アンモンの人々に言え。主なる神の言葉を聞け。主なる神はこう言われる。あなた方は我が聖女の汚されたとき、またイスラエルの地の荒らされたとき、またユダの家が捕らえ移されたとき、ああそれは良い君であると言った。 先ほどの朗読ではアハハと笑ったというふうに訳されているんですが、口語訳はああいい君だと言ったというわけなんですね。信玄にはこういう言葉があります。あなたの仇が倒れるとき楽しんではならない、彼のつまずくとき心に喜んではならない。主はそれを見て悪いこととし、その怒りを彼から転じられる。どこに転じられるかというと、その怒りを彼からあなたに転じられるという言葉がですね、信玄の24章17節と18節の御言葉があります。敵、敵と思う人がですね、まあ元々の遠い親戚ですけども、でも敵対関係にあるときに、あははと言ったり、いい君だと言ったりするなと信玄にあるわけなんです。だから神様はこのように御心を述べておられます。主なる神がこう言われる。あなたはイスラエルの地に向かって手を打ち、足を踏み、心に悪意を満たして喜んだ。それゆえ見よ、私は我が手をあなたに向けて述べ、あなたを諸々の国民に渡して略奪に合わせ、あなたを諸々の民の中から立ち、諸国の中から滅ぼし絶やす。そしてあなたは私が主であることを知るようになると言っています。私たちは自分の感情が自分の主人になれるということがありますね。どうもあの人嫌いだとかってですね。で、困ったりすると、あはは、あはは、いい君だというふうに思ったり確かにすることがあります。でもそういうことはするなと。あなたは自分の感情を主人にしてはいけない。私が主であるというんですね。このあなたは私が主であることを知るようになるという表現が、実は25章に全部で4回出てくるんです。あなたは自分の感情の奴隷になってはいけない、私が主であると4回も語っておられるんですね。このようになるには経緯があったんですけれども、次のモアブのところでわかります。モアブというのはちょうど視界の東側にあたるところなんです。モアブというのは父からという意味なんですよ。もうアブは父ですから、で父から生まれたというふうなことで、やっぱりこれは別称ではあるわけなんですね。そして先ほど見ましたようにロトの娘の子孫だということがわかります。やっぱり親戚なわけなんです。何があったのかというのですね、8節にこのように書かれています。主なる神は私にこう言われる。モアブは言った。見よ、ユダの家は他のすべての国民と同様であると。ユダの家は異邦人と同じだというわけなんです。確かにそれは事実なんです。というのは異邦人と同じように偶像崇拝に走ったんです。だからこれは正しいことを言っているんですけれども、でもユダは神様が愛する民なわけですよ。それを異邦人と同じだというのはこれは非常な侮辱なわけなんですね。で、実はそのアンモンとモアブのことについては新明記にこのような言葉があって、ああ、あれかということがわかります。新明記の中にですね、こういう言葉があります。これはモーセの言葉なんですけれども、アンモン人とモアブ人は主の回収に加わってはならない。彼らの子孫は10代までもいつまでも主の回収に加わってはならない。これはあなた方がエジプトから出てきたときに、彼らがパンと水を携えてあなた方を道に迎えず、アラム・ナハライムのベトルからペオルの子バラムを雇ってあなたを呪わせようとしたからである。出エジプトの後に民がこの地を通ろうとしたときに通せんぼしたんです。怖くなったんですね。親戚なのにどうぞ通ってくださいとは言わなかったんです。それどころかむしろバラク王はバラムを雇って呪わせようとしたわけです。そういうことがあったので主の回収に加わってはならないとモーセは新明記の23章3節と4節で言っているわけなんです。確かにありましたね。それ以来お互いに反目するようになった。でももともとはアンモンとモアブが通行を拒んだからなんです。それなのに自分たちがそんな主の回収に加えられないということで、今度は逆切れしているというふうなことなんですね。そしてユダがバビロン捕囚に会うときにそのような悪口を言ったということなんですね。 だから神様はモアブに対してこのように言っています。9節ですね。それゆえ私はモアブの教会の町々すなわち国の境であるベテ・エシモテ・バールメオン・キリアタイムの横腹を開き、これをアンモンの人々と共に東方の人々に与えてその所有とし、モアブの人々をもろもろの国民の中に記憶させない。私はモアブの上に裁きを行う。その時彼らは私が主であることを知る。それから3つ目がエドムです。エドムは視界の南側なんです。エドムというのは赤という意味なんです。何があったのか。イサクの妻リベカには双子が生まれました。エソーとヤコブなんですね。ところがお兄さんのかかとをつかんで生まれたのがヤコブだったというようなことがありました。きっかけというのが、ヤコブはレンズ豆を煮ていたですね。地上から帰ってきたお兄さんのエソーがそれを食べさせてくれと言ったら、長男の権を譲ってくれるならばそれ譲ってもいいとか、そんな長子権で腹いっぱいになるか、それを今俺に食わせろということで、それ以来長子権がヤコブに移ってしまった。本当にかかとをつかむものになってしまったというふうなことがあって、それ以来ですね、エソーとヤコブは確かに仲直りあとはするんですけども、でも反目関係は続くというふうなことがあるわけなんですね。そして彼らは何をしたのか。12節にですね、このようにあります。主なる神はこう言われる。エドムは恨みを含んでユダの家に敵対し、これに恨みを返して甚だしく罪を犯したとあります。そして彼らは何をしたのかというとですね、実は詩編の中にこういう言葉があるんです。詩編の137編は非常に有名な始まり方をします。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流したという有名なバビロンの流れのほとりの詩編なんですが、その中にこういう一節があるんですね。137編の7節。主よ、エドムの人々がエルサレムの日にこれを破壊せよ、これを破壊せよ、その元いまでも破壊せよと言ったことを覚えてください。復讐を企て復讐を果たしてしまったということがあってですね、神様はエドムに対して13節と14節でこのように言われたんです。それゆえ主なる神はこう言われる。私はエドムの上に手を伸べて、その中から人と獣とを立ち、これを荒れ地とする。テバンからデダンまで人々は剣に倒れる。私は我が民イスラエルの手を持ってエドムに我が仇を報いる。彼らが我が怒り我が憤りに従ってエドムに行うとき、エドムの人々は私が仇を返すことを知るようになると主なる神は言われる。神様怒っています。人が困っているときにそれを喜ぶなということですよね。このエドムの中に現在も残っている有名なペトラ遺跡というのがあります。修法のここにちょっと写真を載せておきましたけれども、岩場を掘ってですね、こんな神殿のような非常に素晴らしい建物を建てたんです。エドムの人たちは建築の才が優れているわけなんですけれども、これどっかで見たことないでしょうか。インディアナ・ジョーンズの魔宮の伝説という映画があります。この映画のロケ地になったところなんです。この前大阪聖書学院の人たちがですね、ここを旅行しました。で聞いてみたらですね、この中は映画を見るとずっと奥まで続いているような感じがしたんですけども、あんまり奥深くはないそうです。多分ね、奥まで作る前にこの東の人々が来てここを攻め取ったんじゃないかというふうに言われています。でもここはもう本当にアラビアンナイトの世界ですね。そういう岩窟の都市国家を建設するほどの力量を持ったエドムなんですけれども、イスラエルが困っている時にはその元にまでも壊してしまえと言ったことに神様は憤っておられるということなんですね。それからもう一つ最後ですけれども、15節から17節までは今度はペリシテのことが語られています。海沿いの地域ペリシテ、これは本当に長年の間イスラエルを悩ました海洋民族であるわけなんですけれども、鉄を使う民族だったわけなんです。 このペリシテは全く関係がないんじゃないかと私は思ってましたけども、そんなことはないんですよ。創世記の中にですね、このような記述があるんです。ちょうどノアの洪水の後でノアには3人の息子がいたということがありましたね。セム、ハム、ヤペテ。そのハムからこんなふうに書かれているんですよ。ハムの子孫はクシ、これは今のエチオピアです。ミツライム、これエジプトなんです。ハムの子孫はクシ、ミツライム、プテ、カナンであったと言ってですね、さらにこのハムの子孫からこんなふうに書かれているんです。ミツライムからルデ族、アナミ族、レハビ族、ナフト族、パテロス族、カルス族、カフトリ族が出た。カフトリ族からペリシテ族が出た。ああ、実はノアの時代からの遠い遠いやっぱり親戚なんですね。そこからペリシテが出ているというわけなんですけれども、ペリシテもやはりエゼキエル書の25章17節によりますと、復讐を企て心の底からあざけってひどい復讐をして、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとしたと最近の新改訳は訳しています。確かにペリシテはイスラエルといつもこう敵対関係にあったところなわけなんですね。このペリシテに対する主の御心がエゼキエル25章16と17でこのように結ばれています。それゆえ主なる神はこう言われる。見よ、私は手をペリシテ人の上に伸べ、ケレテ人を断ち、海辺の残りのものを滅ぼす。私は怒りに満ちた懲罰をもって大いなる復讐を彼らになす。私が彼らに仇を返すとき、彼らは私が主であることを知るようになる。やはりこの言葉でエゼキエル書の25章は結ばれているわけです。エゼキエル書の24章まではユダがバビロニアの攻撃にあって滅ぼされ、しかもエルサレムも陥落するということが予言されていたんですでしたよね。でこれは神様が偶像崇拝をするユダを罰するためにするということが繰り返し述べられていました。しかしそのユダのバビロンによる破壊をですね、主は決して喜んではいないということですよ。そして周りの国々がそれをあざけったり罵ったりすることを神様は許さないというんです。だからどんなにか大きな愛を持って神様はこのユダへのね、私のもとに立ち返れというそういう警告を発しているかということがわかります。それを周りの人たちがワイワイと囃し立ったりあざけったりすることを神様は心から憎まれるんだということなんです。箴言の中には有名な言葉があります。主の懲らしめを軽んじてはならない、主は愛する者を戒められるのだというふうにおっしゃってます。主が私たちを時には懲らしめを与えることがあります。神様なぜですかと叫ぶ時があります。でもそれは神様が私たちを愛しているからだということをですね、今日のエゼキエル書の25章ははっきりと示しているわけなんですね。私たちにむしろなすべきことは何でしょうか。それは隣人の苦しみを見て喜ぶことではないんです。自業自得だということではないんです。イエス様がはっきりおっしゃいましたね。互いに愛し合いなさい言っています。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。これは前回も見ました。イエス様ご自身がご自分を罵る者たち、十字架に追いやる者たちをむしろあがらうためにご自身の命を十字架に捧げた、その主が言われるんです。互いに愛し合いなさい。これが本当に大切なことだということをですね、イエス様は繰り返し語っているわけですね。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためである。というふうに ていますね。ヨハネ伝の15章の12節以降のイエス様の御言葉です。このところを味わいながら、私は今回大阪聖書学院の種まき会のテーマに多様性と一致ということでですね、取り組みの機会を与えられたことを改めて本当に感謝する思いでした。私は本当に昔からどうしてもこう人を受け入れられないという、そういうことに苦しんでいました。自分と意見の違う人を受け入れることができない、そして自分は正しい、みんなは間違っているという、そういう思いが本当に強くて、大学の刑法の教授からは、千田君、君は潔癖なんじゃなくて潔癖癖だと言われたときに、本当にそうだというふうに思いました。でも今回種まき会のテーマをめぐって第一コリント書を見たときに、そのような人を受け入れられないというのは結局自分を正当として他の人を異端視することなんだ、聖書ははっきり言っていることを知ってですね、まさしく自分だと思いました。私が正当、みんなは異端、これこそが異端なんです。そうではない、やっぱり私たちは罪において一つ、救い主において一つだから、それぞれが精一杯考えたこと、精一杯出した結論をですね、尊重し、また敬重するということが本当に大切なんだということを今回つくづくと思わされました。自分を正当とし、他人を異端とするのではなく、互いに愛し合いなさい、この多様性と一致というテーマは教えてくれたなということをすごく感謝しています。イスラエルを取り巻く多くの民族ももともとは一つなんです。ところがほんの小さなきっかけでですね、恐れであったり、あるいは食べ物であったり、それでもって互いに反目するようになって、神様は互いに愛し合いなさいということをこのエゼキエル書を通して私たちに語っています。互いに愛し合いなさい、あなたを選んだのは私であると愛の主がおっしゃいます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは愛する者を時に懲らしめられますが、それをあざける者にあなたは私が主であることを知るようになると戒められます。主なる神様の私たちへの御心は互いに愛し合うことだからです。私たちはなんと愛に乏しいものかということを本当に痛感します。どうか他人の非を咎めるのではなく、隣人を自分のように愛する力を与えください。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。